NHK ポッドキャスト。
アメリカが太平洋のマーシャル諸島にあるビキニ環礁で水爆実験を行ってから今年の3月1日で70年となりました。現地で続く被害の実態やこの被害を語り継ぐ取り組みについて現地を取材したシドニー支局の松田信子記者に聞きます。松田さん、おはようございます。
おはようございます。
この水爆実験では静岡県のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員も被爆するなど、日本にも衝撃を与えましたね。
はい、この第五福竜丸のほか近くを航行していた日本の漁船の乗組員の多くが被爆しました。その数は1000隻近くにも上るとされているんです。私はですね、今年の3月1日マーシャル諸島の首都マジロで行われた式典を取材しました。そもそもこのマーシャル諸島なんですが、第二次世界大戦の直後から1986年までアメリカの統治下にありまして、その間アメリカは合わせて67回もの核実験を行っているんです。この中でも最も影響が大きかったのが1954年のビキニ環礁での水爆実験、ブラボー実験です。広島に落とされた原子爆弾の1000倍もの破壊力があったとされているんです、
で、その水爆実験から70年が経つということですが、今でも影響が残っているということですね。
はい、そうなんです。この実験ではですね、実験場になったビキニ環礁やそこから200キロほど離れたロンゲラップ環礁を中心に影響が出たのですが、今でも線量が高いなどの理由で住民は戻れていないんです。避難生活を続けているといった状態でして、今後も島に戻れるという見込みはありません。また被爆した住民は未だに健康被害を訴えています。このうちロンゲラップ島で5歳で被爆したミナ・タイタスさんにお話を聞きました。ミナさんはあの日のこと、そしてその後に起きたことを鮮明に覚えていらっしゃいました。別の島に避難した後、ミナさんの母親が出産した赤ちゃんは手足が短く、生まれて間もなく死亡したことなども話してくれました。ミナさん自身も流産と死産を経験しています。また甲状腺の異常で3回手術を受けています。そして今でも定期的にアメリカまで精密検査に通っているということです。一方のアメリカはですね、島民に対して今でも補償を続けていまして、医療費などのほか避難先での住居や生活費の一部も提供しています。今では当時を知る人がとても少なくなっています。さらに避難先で生まれ育った世代がとても多くなっていることから、ふるさとへの帰還は現実的ではなくなっているというのが実態です。
当時を知る人が少なくなっているということですけれども、この歴史を語り継ぐ取り組みも始まっているということですよね。
はい、そうです。政府はですね、核実験の記憶を風化させてはいけないと2017年に核問題委員会という機関を立ち上げて啓発に当たっているんです。と言いますのも、実はマーシャル諸島の学校では核実験の歴史をほとんど教えないんですね。なぜなら統治下にあった頃からアメリカの教育カリキュラムを導入しているからなんです。今回政府機関で教育分野を担当するエベレン・レレボーさんを取材しました。エベレンさんは定期的に学校を訪れて出前授業を行っています。子どもたちは核実験があったことは知っていても、何回あったのか、今どういう状況になっているのか、こうした詳細については今回初めて学ぶという子どもがほとんどでした。実はこのエベレンさんの母親もロンゲラップ環礁で被爆していまして、乳がんや甲状腺異常を患っていたといいます。こうした母親の苦しみをエベレンさんは間近で見て育っているんです。エベレンさんは広くマーシャル諸島の核実験について知ってほしいと去年日本も訪れていまして、広島や高知で講演を行っています。同じ核の被害を経験した日本とマーシャルが手を携えて、核の被害が二度と繰り返されないように伝えていくことが大事だと話していました。
はい、シドニー支局の松田信子記者に聞きました。